ルカの福音書14章の1節から6節までですね、ここのところは安息日の問題ということですね。でこの安息日っていうのはですね、非常に重要なことということを今までにも何度か話してきたと思います。それはこの聖書の一番最初、創世記からもすでに書いてあることです。このお葬式の2章ですね、見ていただいたらそれが書いてあることですね。再度この今日安息日が背景にありますので、安息日がいかにしてですね、重んじられたのか、どうしてこういうふうに14章の今日にあるような問題が起こったのかって知るためには、やはり当時の人たちに場に少しでも近づかないとですね、心の精神的な状況に近づかないとですね、社会的な状況も含めて、やはりこれはなんとなく過去のことを書いてあると。安息日とかですね、立法だとか言うてですね、癒したらいけないとか、なんで今の関係ではないじゃないかと思って、これところはどうも心に何は残らないことが多いんですね。それは一つにはですね、2000年も前のことを今の基準で考えるからです。で、この創世記からですね、この2章の一番最初からはっきり出ているわけですね。2章のこの3節、この第7の日に神は仕事を離れ安息されてですね、この日に神は全ての創造の仕事を離れ安息したから、第7の日を神は祝福して聖別したんだと。だここのところも重要なところですね。単に仕事を休んだと違うわけです。神様はですね、仕事を離れた、終わっても終わった日をまた聖別すると。一つ一つの1日2日3日とか、これ非常に大事な神聖の日だったわけですね。当然第1日、こうして光があった、光あれといった、これものすごく大事なことです。で、第2日目もですね、これも非常に大事なことですね。大皿を作り、水を分けたとかいうようなことですね。で、全部終わって7日目は何もしないかって、そうじゃない、祝福してその日を特に清潔したということです。でそれでその後もですね、その日を神様が特別に祝福して清潔してあるから、それを私たちが尊重してですね、心に魂にそれを受け入れて守ろうとすると、私たちもまたその日が清別されて祝福されているから、私たちもその祝福を受け、また私たちも清別されるんだという、そういうことと結びついてきたわけですね。これが今現代の人、日曜日休みだと、休みだから遊ぶ日なんだと、あれのんびりする日だという考え方と根本的に違うところなんですね。その特定の日が特別な祝福を持つような発想は、他の宗教にも道徳にも全くないわけですね。それで、この後にですね、非常に重要なのがこのモーセの記事に出てくるわけですね。それが出エジプト記の二章に出てくるわけです。モーセという人は旧約聖書の中で、最大の重要な人物とも言える人で、それはなぜかといえば、もう本来滅びてしまうはずのエジプトに置かれたですね、奴隷状態で滅びてしまおうとして思った民族を、では全くの捨ててですね、神の導きだけで神の力を受けて、そして多数のこのイスラエルの人たちを解放するということ、そういう非常に大きな使命を神から委ねられて、それを実行したと。で彼がそれに使わされたからこそ、ユダヤ民族はイスラエル民族は解体して滅びなかったわけです。すでに出エジプトという歴史的な大きな出来事をモーセによって神は実行したですね。モーセにそれを委ねたわけですね、力を与え。もう一つ、モーセによって非常に重要なことが、この人類全体の一番基本的な戒め、指針、根本的な在り方である実戒、等の戒め、実戒というものですね、神の言葉を受けたということです。でその神の言葉にですね、出エジプトの二十章の八節、安息日を心に留め、これを聖別せよ、 というのがありますね。7日目はいかなる仕事もしてはいけない。で11節に、6日の間に主は天と地を見るとそこにある全てのものを作って7日目に休んだのだと。主は安息日を祝福して聖別されたのだと。だからそれを心に留める、心に留めてですね、どうするのか。単に仕事しないでじっとおるっていうんじゃなくて、この祝福と聖別を共に私たちもまた受けるためなんですね。この日が特別にやはり祝福されてきたというのはその後の歴史を見ても分かるので、それから遥かのうちにですね、イエスも590年近く昔ですね、新バビロニア帝国が攻めてきて、そして徹底的にユダの王国を滅ぼしたわけです。神殿も崩壊して、城壁も崩壊し、民はたくさん殺された。そして非常にたくさんの民が1000数百キロも離れたバビロンという土地に、今のイラクの方ですけども連れて行かれたわけですね。で本来ならばそこでも混血をして50年もそこでおれば滅んでしまうはずだったわけです。しかしながら50年経ってもあくまで彼の独自性を維持できたのは一体なぜなのか。それはまさに安息日に立法を学び、立法を受け取るため、神の言葉を受け取るために安息日に街道に集まると、そういう姿勢によってですね、神の言葉によって彼らは解体を免れたですね、滅びてしまうのを免れたわけです。それに歴史的に見てもこの確かに安息日をですね厳守することが神の言葉にあくまで結びつくことにつながり、彼らは救われていったわけです。そういうふうに確かに祝福されてきた、聖別され祝福されてきたためになったのは、この保守期においても安息日を厳守することだったわけです。でそういうことでこの安息日に関してはですね、特に色んな箇所で言われているわけなんですけれども、一つですね、それを挙げておきますが、イザヤ書の58章を見てください。58の、例えばですね、イザヤ書58章の、7節あたりから13、14までですね、イザヤ書58章の7節あたり、1157ページです。この58章のところ7節ですね、飢えた人にパンを与え、貧しい人に家に招き入れ、この世に愛を持って関わるならば、あなたの光は明け物のように朝日のように輝いてくると。あなたが呼ぶ場所は答える、あなたが叫べば私はここにいると、そういう密接な関係につながっていくと。これは単にですね、形式的に儀式を宗教的なものを守っているというと違うわけですね。主は常にあなたを導き、重視して、あなたの渇きを癒し、骨に力を与えてくださる。骨に力っておかしな表現ですが、一番体の内部、中心部分、支えるものに力を与えると。あなたは潤されたその水の枯れない泉となる。人間がですね、不思議なことに潤されたその水の枯れない泉になるっていう、これはイエスが主イエスが遥かのうちに引用したところでもあるんですね。私たちは一つの泉になることができるんだ。でそういう文脈で13節、安息日に歩き回ることをやめ、私の聖なる日にしたいことをするのをやめ、安息日を喜びの日と呼び、死の真実を尊くべき日と呼び、これを尊び旅するのをやめ、したいことをし続ける取引を進むなら、その時あなたは主を喜びとすると。そうしてですね、 私はあなたに聖なる高台を支配させ、ヤコブの修行を享受させると、大体受け継いできた神の賜物、神の祝福をさらに与えられるんだという意味ですね。こういうふうにこの安息日を絶えず尊んでこれを守るですね、人間的な楽しみ、そういったことじゃなくて神様に捧げる、結びつく、そうしたらその祝福を受けて私たちは潤された、その水の枯れない泉のように変えられていくと、こういうふうにですね、非常に重要なものとして言われているんですが、これはイザヤ書だけではないんですね。エレミア書でもエゼキエル書でも他のいろんなところでも言われているわけです。でそういうことを受けてですね、今日のところを見る必要があるんですね。安息日というのは非常に大事だからというので、あくまで固く守るということできたんですが、それがですね、ここで問題となっているのはだんだんと固まってきて、それを守るということを教えたり、形式的にですね、いくらの距離まで歩いたらいいとか歩いたらいけないとか、夕食の食事も一切してはいけない、病気の人も癒してはいけないとかいうふうに全部徹底的にその細かな規定を作っていって、熱心のように見える、不思議なことにそこで一番欠けていたのが、このまさにイザヤ書が言っていたように、貧しい人とか弱っている人、病気の人、そういう人への愛を書いてくると。宗教熱心でありながら不思議とですね、儀式とかそういう形の方が大事だけど、今の苦しい状況にある人の心に共感することはなくなっていくですね。これはですね、儀式を守るということだけでなくて、例えば自分の好きなことを、参加したいと、宗教は来ていると、とか心の中ではですね、何か自分の好きなことをしたいと、そういうようなことでですね、教会なり集会なりを、いわば交際の場、一種のサロン的なものとして考えるようになったら、これも一種の固まってしまった状況になるですね。要するにこのどこかこの暗いところや弱いところに愛がなくなったら、本当に切実な関心を持てなくなったら、もう固まっていること、固まり始めていることだというわけですね。それは非常に愛というのは神から来ているようなデリケートなものだから、私たちは絶えず真剣でなければ、何十年信仰を持っていても、いくら聖書のことを知っておってもですね、何もならないということなんですね。パウロが言っているように、神様からのそういう愛を持たないような宗教はどんな熱心であってもこれ意味がないというわけです。ここではですね、あのパウロの精神を言おうとしてるんですよね。あの愛というのは差別的な愛ではないですね。自分の気に入った人とだけは仲良くするが、そうでない人はですね、絶えず非難をしたり、なんか悪口を言ったりするというようなことは、全くそのように、愛でも何でもないことですね。ただの人間的な感情、そういうことで、どんなに信仰的なことをしてもですね、そういうことを持たなければ一切無であるとまでパウロは言ったわけですね。それにこの安息日安息日と律法を守る大事だと、そう言いながらも肝心の愛を持ってないものは無であるというのがですね、このパウロの精神をイエスがここで実際にしたわけですね。安息日に病気を治すことは律法で許されているのか、彼らは当然許されてないと思っておったわけですが、彼らはあえてですね、うっかり言ったらイエスにやり込められると、みんなの前でですね、そういうことを警戒して黙っておったわけですね。でイエスは病人の手を取って癒して返されたと。でそこでですね、その律法の宗教的などの箇所を引用して、どういう日にだとか細々した歴史的なことを持ち出さないで、イエスは非常に簡単に誰でもが分かる方法を用いた。分かりやすいことはですね、自分の息子が井戸に落ちたら安息日だからといって放っておくのかと、もうごく分かりやすい、子供でも分かるような話を用いたんですね。真理っていうのはこういうふうに何か非常に分かりやすい言葉で表現できるんだということが分かるわけです。分かりやすい言葉でありながら真理の確信に満ちた語り口というわけですね。 ね、安息日であっても当然自分の息子が井戸に落ちたらそれは助ける、それと全く同じだと。井戸に落ちてそのままほっといたら苦しい状態になると、非常に苦しくなる、あるいは相手は死んでしまう、それであればそれを助けるんだと。と同じようにこの病気の人はずっと苦しんできた、その目の前で見てるのにできることあるのにしようとしないで放っておくと、こういうことは本当に安息日の精神にかなわないというんですね。安息日っていうのはこれ祝福の日である、聖別の時で、ね、そういうふうに本当に苦しんでるものにところへ近寄ると、これはもう祝福、さっきのイデア書にもあったようにですね、祝福につながるということなんですね。祝福された日であればこそそういうふうなことを少しでも強く心がける、そういうことを心がけるようにするのがその安息日の目的でもあるということなんですね。安息日を守っているのはですね、そういうふうに神様が愛される今苦しんでいる人、そこに全然関心がなくなるようであれば何のためにしているのかわからないということです。ここで言おうとしていることはですね、愛なき宗教、宗教熱心ということなんですね。新約聖書も大切なことについて触れているということは、すなわち私たちもいつもそれになりがちだと。表面的に熱心そうでも他者のことを本当に一人一人のことを差別なく思わない、悪い人があったら何か欠点があるとか言ったらそれをですね、あげつだったり陰口を叩いたりするようなことはそれは全く愛にふさわしくない。陰口、悪いことがあればそのために少しでも良くなるようにそこに神様が望むようにと祈るのがこれはまあ愛だということであり、良き能力の人があれば少しでもその能力が神に一層使われるようにというのがこれは愛だということですね。神の国を望むということなのに、欠点があればそれを批判したり悪く言ったり、よく働く人があればそれを悪口を言ったりする、妬んだりするということはですね、であればそれは全く無意味なことであるということです。そういったことをですね、このパウロが言っておることですね。そういうふうに宗教的熱心が山を動かすほどのように見える、そんな信仰宗教の熱心さに見えても愛がなければ無に等しいというパウロの言葉ですね。これはまあこういうところになっているわけです。で、これはあの法と息子のところも同じことが言われておったわけです。で、非常に悪いこと、遊びを受けて散々してけれども、やっと死ぬかもしれないという苦しみの時にやっと立ち返って帰ってきた、それも父親は最大限の喜びと祝福を持って迎えたわけですね。ところがその兄は全くその喜びを持たずに不満と怒りを持ってきたというんですね。私はこれだけ長いこと真面目にしているのに何一ついいことをくれなかった、してくれなかった、そしてこの方と遊んできたそこにはですね、こんなに良きものをしてやろうと、まあ、そういうことを言ってですね、父親に対してもその帰ってきたことを息子に対しても両方に対してですね腹を立てて、それは一体なぜか、そういうふうに愛を持ってなかったということなんですね。愛を持てずに自分を大事に愛したと、自分を愛だというわけですね。自分を愛してくれないと、だから神様の象徴である父親にも悪く言うし、それに立ち返った人の深い意味がわからないからそれも悪く思うと、本当に愛があるのは自分は元気に働けたと、これも本当に大きな恵みだと、この悪かったものが帰ってきて本当に良かったと、父親と一緒に喜ぶのが本当の愛なんだけど、こういうふうにずっときちんと仕事してきたではないかと、これは宗教熱心でちゃんと立法を守ってきたではないかというのと同じような言い方なわけです。いくら外が綺麗にあっても 何かをしておっても愛がないことがあり得るというわけですね。何か報酬をしたと、どっか密かに自分はこんなことをしていたいと、自分はこういうことをしているんだということを何かこう見せたいということを気持ちをしていれば、それは愛でも何でもないわけですね。自分が何かを上になりたいという、そういうふうな気持ちに過ぎないということですから、まあこのところもそうですね。そういうことですから、この愛のない宗教熱心というものが一体どういうことになるのか、全くそれは意味がないと、歪なものだというわけです。でこれは今日特にですね、あのイスラム原理主義とか、だいぶ前のオウム真理教がはっきり示したところです。これは非常に熱心でですね、家庭まで家まで全部放り出すと、大金まで放り捧げると、で命まで捧げて、ね、そこに投げ込むと。けれどもそれは全く愛がないから、関わりのない人を平気で殺すと、無差別爆破するというようなことも、全く愛がないということしかもう言いようがないようなひどいことですね。でもそれがですね、不思議なことに宗教熱心の家にそういうことをするんだというわけです。ですからこの問題は今日ですね、もう今の国会でも最大の問題、これが新テロ法案というわけですね。もう何かといえばテロと、テロの少しでもですね、テロから守るための法律だなんて言いながらですね、軍隊をですね、自衛隊を派遣すれば、ますますそれに攻撃される危険性が深まるばっかりですね。そういうことがどうしてわからないのかと思いますが、そういう武力を持って、せっかく日本はそういうふうな、イラク、イランとか、そういうところに忠実あり得てきたものがですね、アメリカに加担して、軍事力をそこに派遣していくならば、ますますテロの危険性が高まる。そのことが起こるのは、一つにはですね、こういうイスラム原理主義が無差別的に彼らのですね、若い時から非常に熱心にイスラム原理を学んで、それでその結果はテロに走るというわけですから、その愛なき宗教というものがいかに恐ろしいものにまで変質していくかということを示しておるわけです。ですからその意味ではこの場所は非常に現代的なですね、生々しい問題を見抜いて、すでにこういうところで言っているわけですね。宗教は本当に大事、目に見えないものを敬うことが大事であるにもかかわらず、一番大事なもの、その愛という苦しいものや闇にあるものを少しでも隣人に、誰であっても隣人ということは誰であってもそうなんです。この人は私の隣人、この人は違うとか言うんだったら、それは何も意味がないわけですね。その隣人に対して少しなりとも良いことを願うということ、これはまあ愛ということなので、そういうことがなくなるのであれば、そんなこと、そういうふうな宗教を持っておっても何もならないということなんですね。この安息日の問題と関連して、このイエス様はですね、この弱っているものを手を取ってくださるお方だと、手を取って新しい力を注いで癒してくださる。これは非常に分かりやすい表現で、神様の愛を表現しているわけです。このことはですね、こういう神様の愛をこういう表現で実感をするというのは、ここが最初ではなくてですね、もっと前からあるわけです。これをイザヤ書の、例えばですね、41章の13節。イザヤ書41章の、10節と13、14見ていただいてですね、1126ページです。イザヤ書41章1126ページ、41章の10節13、14、これはこの10節の方は特に有名ですね。恐れるな、私はあなたと共にいる神だ。立ち退くな、私はあなたの神だ。勢い、力を与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支える。そしてそれとですね、関連づけてですね、13節、私は主、あなたの神、あなたの右の手を固く取っているのだとですね。 神様を救いの右の手で私たちを支えてくださる。そして神様は私たちの右の手を取ってくださる。そして恐れるなと、助けるんだと、ここで恐れるなっていうことは実節と、13、14でですね、3回もここで繰り返されている。こんなに近くに3回も繰り返されているっていうのは他にはないわけですが、恐れるな、虫のような小さいヤコブよと言うんですね。虫のように取りに立たない、そんな小さいものを捨てるのではなくて、手を取って固く取ってくださると、恐れるなと、手を取ってくださるっていうのは本当に私たちにとって、非常に心を励まされるような言い方ですね。そこからですね、離れていってですね、口先だけで恐れては恐れる必要はないんだとか言うんじゃなくて、また近寄ってきてたり言うだけじゃなくて、しっかりと手を取ってですね、その神様と一つにつながって、そうして、恐れるなと言ってくださると。日本はまあ握手とか言って手を取るという習慣がないわけですね。どうも人間関係が あったらですね、深々とするほどいいと、相手の顔も見ないというようなのが、より相手の尊敬だという感じになりますが、西洋諸国ではしっかり手を取って、握手をするとかですね、あるいは抱き合ったりしてですね、現代でもそういうことはよくあります。これは神様自身がそういう手を取ってくださると、まあ、こういうようにですね、非常にこの分かりやすい表現で書いてありますが、これをイエス様はまさにそのまま添い道で言った形なんですね。それから もう一つだけですね、こういう表現、これは私がインターネットで希望者の方々に送っている今日の御言葉、今日っていうともう今月の御言葉っていう感じになって、なかなか1月に1遍出すぐらいですけど、あればですね、だから1ヶ月に1遍でも今日読む、今日に与えられている言葉として読んでほしいという意味でですね、その1ヶ月に1度でも、してやるんですけど、詩編の73の23から24、それを、しばらく前にですね、出したことがあります。詩編の73を見てください。今日の御言葉をインターネットで受け取っている方はですね、思い出すと思いますが、詩編の73、908ページです。ここにですね、73の23、22から見れば、私は愚かであなたに対して、獣のように振る舞っていた。これも全く見る見えない神を知らずですね、自分中心、自分の欲望中心、自分の感情好き嫌い中心というようなことですね。人間でもですね、そんなまま自分中心の典型的な動物みたいなだっていうわけです。もうそれがそのように非常に愚かなものでですね、右も左もわからない、平気で、ね、良いものを踏みにじったりですね、そういうことをする獣のようだけども、そういう非常に惨めな状態の醜い汚い人間をにもかかわらず捨てないで手を取ってくださったというのがこの人の実感だったんですね。手を取ってくださるから、獣のようにですね、地面をあちこち這い回るだけのものを引っ張り上げてくださって、神様という非常に高い霊的なところに引き上げて、そこに留めてくれるんだと。あなたが右の手を取ってくださるからこそ、私は身元に留まることができると、そして導いてくださって、最終的にはさらにですね、私の魂を取って神様の身元へと置いてくださると言ってるんですね。こういうふうに、もう詩編の著者、あるいは遺財書で、神様というのはですね、傍観者的に見るんじゃなくて、しっかりと見つめて手を取ってくださる、それをこのイエス様がなさったということです。病人の尊い病を癒された、これは水腫だと、こういう体中にいろいろ木目ができると、いや、こういうのを見ますと、こういうふうな病人に起こったんであって、私には関係がないというふうに思ったら大きな間違いなので、私たちの心の手、目に見えないですね、どうすることもできないものを取ってくださって、その私たちの弱っている部分や暗い部分や罪を犯した苦しみ、さまざまな失敗を、それを癒してくださる、ここ 方も普遍的、永遠的なものなんですね。神様、イエス様は病の人、苦しみの人、あるいはその困っている悲しみの人の手を取ってくださるというのも、最終的にはもう私たちは本当に苦しい時や悲しい時、孤独な時を誰も分かってくれないし言えないというところがあります。でもそこのところに来てくださって、心の中まで手を伸ばして手を取ってくださるというわけです。そのことをですね、私たちは本当に感謝をして神様を見上げたいと思うわけです。こういうことを本当に実感したらですね、この、もう死にたいという気持ちがなくなる。死にたいというのはまさにですね、もう獣のように、這い回って、のたち回ってですね、泥の中を、闇の中を転げ回ってもどうすることもできないという、本当にまあ泥まみれの気持ちで、立ち上がる気力もないというところなんですけども、私自身も非常にそういうことで苦しみを見えた時があったわけです。その後もいろいろなことが起こったわけですね。でもその度に不思議とですね、神様が私の心の中にまで手を伸ばしてくださって、手を取って、そのさまざまなものを癒してくださったと、力づけくださったということをたくさん経験してきたわけですね。イエスはその病める者、苦しむ者の手を取って立ち上がらせ、癒してくださる、返しになった、お返しだと、返したということは立ち上がらせたというわけですね。元気したと、こういう集まりですね、日曜日ごと、あるいは各地の家庭集会、また全世界で行われているこのキリスト教のクリスト者の集まりも、そこに神様がですね、手を取ってくださって、そこに集まる人を引き上げてくださると、そういう働きがあるわけです。だからこそこういう集まりは2000年もの間ずっと続いてきたんですね。それがなかった一時の楽しみや和楽で集まる遊びはもうみんな続けて泡のように起こって泡のように消えていくわけです。やはり二人三人おるときには、私はその中にいると言ってくださった、じっとおるんじゃない、二人三人、あるいはこうして10年30年集まったところにイエスが来て何してくれるのか、じっとおるんじゃないです、ね、実際に一人一人の手を取ってくださる、引き上げてくださる、それぞれの暗い分を癒してくださる、そういうことなんですね。今日はこの安息日ということですね、今現在の私たちにはこの神様は祝福して許されたということの他に、キリストが3日目にですね、金曜日に十字架で死んで、金土日、3日目日曜日によみがえったというですね、クリスト者にとってはそこ祝福された、安息日を祝福して聖別したということの他に、さらに復活の大きな記念日ですね、復活の命を受ける記念日となったわけですね。数千年代のその安息日の祝福とともに、復活の祝福、新しい死に活動地活永遠の命を与えられる祝福、それがこの死の日、日曜日を守るということにですね、結びついてきているわけです。そういう大きな安息日の問題とともに、神様ですね、病の人、苦しむ人の手を取ってくださる、そして癒されるお方なんだと、そのことを特に学ぶことができたと思います。感謝です。で終わります。